バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回も趣味趣味ミュージック音楽のコーナーでやっていきたいと思います。今回はですね、ミュージシャンのダオコさん、ダオコのライブレポートをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、ダオコさんの紹介なんですけれども、ダオコさん、皆さんご存知ですかね。去年ブレイクしたアーティストの一人だと思うんですけれども、去年の夏にね、打ち上げ花火、上から見るか横から見るかだったかな打ち上げ花火っていうのは岩井俊二の実写映画ですごい傑作のショートムービーがあるんですけども、僕もこれすごい好きな映画でね、本当にね、素晴らしい映画ですよ。うん。で、この映画のがアニメになったんですよね。で、このアニメになった打ち上げ花火の主題歌がですね、このダオコと今をときめく余熱原始がコラボした打ち上げ花火という曲なんですけれども、この曲でね、夏にブレイク、さらに年末にはあの岡村康之、岡村ちゃんと一緒にねコラボしてステップアップラブっていう曲をリリースなんかしたりとかして、年末にはねカウントダウンジャパンにも登場したりとか、もうすごくねガガッとこの2017年の後半でブレイクしたアーティストなんですけれども、このダオコのライブにが年明けの、1月11日が、ツアーファイナルだったんですね。で、12月の20日にサンキューブルーっていう彼女のセカンドアルバムがリリースされて、そのアルバムツアーみたいな感じだったんですけども、すごいんですよ。韓国行ったりとか、台湾で2 days やったりとか、まあそんな感じでね、そんなライブツアーのツアーファイナルにちょっと参加してきました。で、本当にこのサンキューブルーっていう、ね、セカンドアルバムなんですけども、もうなんかベストアルバム的な感じで、もう聴きたい曲、ダオコらしさが詰まった曲っていうのがね、本当に散りばめられたすごくいいアルバムで、で、僕はカウントダウンジャパンもね、ダオコさん見てライブレポート書いたんだけど、すごく良くって、それでその勢いでちょっとね、年明けのライブのツアーファイナルもちょっと行ってっていう形になりました。そんな彼女のツアーファイナルだったんですけどもね、お台場のダイバーシティ東京で、開催されまして、ゼップダイバーシティ東京ですね。で、やっぱりすごいね、わっといっぱいファンが集まってっていう感じで、すごくね、ちょっとユニークなライブだったんですよね。で、ステージ、いざ本番がスタートしてるのに、薄いこう、ステージの前にね、車幕っていうんですか、ちょっと幕が張られてるんですよ。で、そのこうちょっとまあ透明でね、透き通っては見えるんだけど、薄い幕の向こうにダオコがいて歌ってる。で、その幕の向こうでダオコが歌ってて、その幕にはプロジェクションマッピング的にいろんな映像が映し出される。で、その奥にダオコが見えてっていうね、すごいなんか立体的な感じのね、ステージっていう感じで、へえーと思ってみてたら、これが結構2曲目、3曲目もそのままの感じで続いて、で、曲の世界観に合わせて映像とかもすごい変わってて、ね、それはそれですごく面白かったんだけど、って、なんかダオコ奥にいるけどいいんかなーみたいな感じでね、繰り広げられたんですけれども、そんな中、やっと7曲目。水星っていう曲があって、この7曲目でこの幕がスパーンと降りてね、実際本物のダオコさんがね、目の当たりにできるっていうか、まあ見えてたんだけど、なんか、ちゃんと見えるみたいな感じになって、そこら辺でね、やっと MC とかも始まったりとかしてっていうね、結構ユニークなライブでした。で、彼女のね、やっぱり魅力っていうのはすごく囁くようなウィスパーボイスとか、なんかそういう感じなんですけども、もう一つはですね、あの今をときめくね、ミキコさん、振り付けといえばね、今ミキコさんが大人気なんですけど、彼女のね、振り付けのダンサーが一緒に出てきて、こう歌って踊ってっていう、そういうパフォーマンスが結構あったりとかして、まあそこら辺がね、すごく素敵だったりとかっていう、なかなかね、いろんなこう、さっき言った、幕の向こうで歌ってる シチュエーションとか、ね、このミキコさん仕込みのダンサーが出てきて、もうダンサーと一緒にパフォーマンスとかね、まあそういう結構見せてくれるライブっていう感じで楽しませてもらいました。で、そんな中ですね、まあ、岡村ちゃんと一緒に歌ってるね、ステップアップラブっていう曲があるんですけれども、この曲、イントロ、てーてーてーてーてーって始まったら、本当に岡村康之出てきて、って、もう僕はプレスの席で見てたんですけども、もうプレス席なのに、うわーって叫ぶみたいなね、そのくらいめっちゃ上がるみたいな感じでね、びっくりしました。で、岡村ちゃんのライブ、ツアーっていうのも、17年の秋にあったんですけども、その時はね、やっぱりダオコさんが出てきたっていうのを知ってるんですよ。で、まあ岡村ちゃんのライブにね、うん、ちょっと、あの曲でダオコが出てくるってのはわかるんだけど、ダオコのライブでまさか岡村ちゃん出てくるって俺思わなかったから、うわーってもうめっちゃ、大興奮みたいな感じでね。で、一曲歌ってね、さっそうと去ってったんですけども、まああれは痺れましたね。で、ダオコの曲、本当にいい曲いっぱいあって、で、僕もね、この時はまだそんなに聞き込んでなかったんだけど、この後からもう本当に、サンキューブルーってね、セカンドアルバム、もうすごい今、しょっちゅう聴いてて、すごく良くって、まあそんなね、ダオコの魅力がいっぱい詰まった、ライブツアーだったんですけども、クライマックスは、さっきも話した、余熱原子と一緒にやってる打ち上げ花火。うん、これでしっとりとね、締めくくってくれたり、みたいな感じだったんですけれども、そんなダオコさんなんですけれども、僕はいつもお世話になってる WWS チャンネルっていうウェブサイトの方で、ライブレポートを書かせてもらってるんで、今回はプレスの招待で行かせてもらったんですね。で、なんと、ダオコさんとライブ後にご挨拶お話をさせていただきました。で、ダオコちゃんは、まだ実は二十歳なんですよね。すごく大人っぽくて、昔のね、往年のモデルの子、山口小夜子さんを彷彿させるような、なんかこう、釣り目で前髪パッツンみたいな感じでね。結構ね、印象的には割とこう、尖った感じのね。で、PV とかでもね、割とちょっとセクシーな PV なんかもあったりとかして、なんか、スタイリストの部屋でなんか、押し倒されながらこうね、カメラに写真撮られるみたいなね、結構そういう刺激的な、なんか、プロモーションビデオもあったりとかするんですよ。だから僕はもっとずっと年上なのかなと思ったら、まだなんと若干二十歳ということでね、クライマックス、ね、打ち上げ花火が終わった後、アンコールがあって、そのアンコールの時にも、まあ、自分の作った曲で、っていう風に曲紹介をしたりとか、あと彼女はね、去年、小説なんかも出してるんですよね。だからすごく多彩な女の子なんだなぁ、なんて思ったりとかして、そんな彼女と、お話をしたんですけれども、本当に実際に目の当たりにすると、このライブ終わった後に、普通にこうトレーナーみたいなね、カジュアルな格好に着替えたダオコちゃんは、全然その、なんかステージとか、他で見る釣り目みたいな印象が全然なくて、普通の、ごく普通の本当に二十歳の女の子、大学生で、なんか、こう、学校終わって帰りに来ちゃったみたいな。なんか、すごくね、素朴な感じで、まあそういうね、こう、ギャップもまた彼女の魅力なんじゃないかななんて思ったりもしたんですけれども、いろんな話をして、で、彼女のインスタグラムとか見ると、なんかね、結構80年代好きみたいな。まあそういうのもあって、岡村ちゃんとね、なんかコラボが決まったみたいな話もあったみたいなんですけども、そういえばあれだね、去年、17年の11月に、岡村ちゃんと一緒にダオコ、エブステも出たもんね。で、その時もね、なんか世代じゃないんですけれども、好きで、なんてね、世代じゃないんですけどって、その一言余計だろうと思ったりもしながらも、なんかね、岡村ちゃんと一緒に出ててっていうのがあって、で、彼女のインスタなんかを見ると、なんと、カセットテープのウォークマンを聞いてるんですよ。すげえなと思って。で、そのカセットテープのウォークマンは私の愛聴版みたいな感じで、本当に昔売ってたような、昔はカセットテープ、CD とか LP、レコード聴けない人のためのカセットテープなんかはね、よく本当にレコード店とかでも販売されてたんですけども、今でもね、演歌なんかはカセットテープで売ってたりとかするのがたまにあったりとかするけども、まあ、そんな感じのその昔、そのリリースされてたカセット版のアルバム、ちゃんとレコード屋さんで売ってるようなアルバム、カセットアルバムっていうのが かな、うん、まあ それとかをね、あのウォークマンで聞いてる写真なんかが出てきて、うおーと思ったりとかしたんですけど、それをねよく見てみるとね、南吉高さんっていう人の冒険王ってアルバムとか、あとはあのタマさよなら人類とか歌ってたタマのアルバムカセットで持ってたりとかして、へーとか思って、でまあ実際にね話した時に、そのカセットテープどこで買ったんだって俺すごい聞きたかって聞いちゃいました。うん、そしたらなんか普通に、うん、なんか通販とかなんかとか言ってなんか適当に、うん、なんか見つけて探して買ってるみたいなんですけども、でそんな中でその80年代90年代とかの、うん、あのアルバムとかでおすすめは何ですか、何って聞いたら南吉高さんですって言ってました。渋いね俺もちょっと南吉高あんまり聞いたことないけど、ちょっと聞いてみようかななんて思っちゃったりとかして、なんていうね、そんな会話をしながら、楽しませていただきたいただいたダオコさんのライブです。うん、でなんかね、ダオコはね本当に声もいいし、あのこれからが期待できるアーティストだなーって本当につくづくね、まだ二十歳だしっていうね、あの伸びしろがいっぱいみたいなアーティストなんですけども、彼女ねさっきあの小説書いてるなんて話もしましたけど、さらにですね4月の10日になんとダオコ彼女の自主企画でいろんなアーティストを呼んでちょっとしたフェスみたいなのをやるんですよ。ダオコフェスみたいな感じで。で、そのね、4月10日に恵比寿リキッドルームで開催される、彼女のフェスが、チャームポイントっていうタイトルでね、うん、岡村ちゃんですかみたいな感じなんですけれども、うん、あの、他にもね、ダオコ以外のアーティストも何人か登場してっていう形の、ダオコの自主企画のイベントが、4月10日、恵比寿リキッドルームで開催されます。これも本当、行けたら僕もちょっと行って、またね、こうやって、ポッドキャストとかでも、レポートしたりとか、WWS チャンネルとかでね、ウェブサイトでライブレポート、掲載できたらいいなぁなんて思ってるので、その辺も、期待していただけるといいなと思います。はい、そんなわけで、今回は、ダオコの、ね、1月早々に、開催された、サンキューブルー、ね、彼女の年末にリリースされたセカンドアルバムの、ツアーのツアーファイナルの様子をお送りいたしました。それではまた。